はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
まずはじゃあこちらからいきます。
はい、
林さんの奥様と旦那様、はじめまして。
どういうこと？
今年に入ってから YouTube チャンネルを知って過去作も大量に聞き始めた、ある意味子さんリスナーです。突然ですが、
はい、
お二人のチャンネルであまり話題にならない大パーツについてです。
ああ、大パーツ。
一度金属柱についてはありましたね、うん、金属の柱の話なんかしたっけ。
あれじゃない、だいぶ昔、各国に現れたってやつじゃないの。
あれモノリス、
うん、
ああかな、ああ、うん、それのこと言って
るかな、おそらく、うん、違う
かもしれない、
うん。
お二人は大パーツや歴史の建造物についてはどのような視点で見られていますか。
好きですよ。
歴史的物は私は当時の子供のクソみたいな図工の授業の作品だと思っていますと、
うん、
まず前提としてですが、その昔に相当高度な文明があったということは必須ですと、
うん、
エジソン、そんなの赤子でもできるようなことしかしてへんのやろというようなスーパーミラクルウルトラ超能力集団、
うん、
その文明のまだ技術の拙い子供たちがオリオン座に関わることを取り入れて四角錐のでっかいの作ったろでできたのがピラミッド、
うん、
この物質クソ硬いから一回ぐにゃぐにゃにしたろ、そんで人の形にしとこかみたいなノリで純金の人形を作る、
うん、
暇だしなんか落書きするかでできた壁画、なんちゃら火で作られたようなよくわからん汚いもの、うん、それら全てが高度な文明の中ではまだ未熟と言われる子どもたちのダサく失敗作であったらすごく面白いなと思っています。現代人ってあのゴミを真面目に考察してんの？マジでウケるとかだったら面白くないですか、
うんうん、
それら全て地球をピンポン玉としか見ていない神の小指のチョンって起こった規定路線だったとしたら、もう真面目に何か考えるのもアホらしいですよね、
うんうん。
だから私は今日も仕事中に都市ボーイズチャンネルをラジオとして垂れ流し、適当に過ごしていくことにしますと、
うん、
いつも楽しい放送ありがとうございますと、いうことでいただきました。ツタパンさんかな。
はい、
はい、
ツタパンさん、ございます。
まあすごい要約すると、
うん、
あの大パーツはとんでもない文明の中の人たちの中で、
うん、
まあ、子供みたいな、
うんうん、
人たちがまあ適当に作った大して意味のないようなものだったら面白いかっていう考えっていうことかな、
うん
うん、はい、簡単に言うと。
じゃあ優れた人が作ったものはどこに残ってんの、
うん、優れた人
が作ってるもの、
大人たちみたいなものね、そうそう、
が作ってるものはどこに残ってんの。
残ってないんじゃないの。
え、そんなよくわからない
んじゃないの。
ダサ作だけが残って、大人が作ったものが残ってないのがおかしいなってなっちゃうから、
うん、
なんか難しい。この
文明として高度な文明があるという前提で考えるんであれば、
うん、わかります。
あれだよね、大抵さ、
うん、
その文明ごと滅んでなきゃおかしいみたいなことに な,、うんうん、なるよね多分、うん、
あの無大陸とかってことでしょ、だから言ってるのがね。
そう、
うん、
そのまあ宇宙とかっていう方向性もあるのか、宇宙人的な方向性もあるのか、だとしてもまあそのダサくだけを、
うん、
地上に残すっていうのは、うん、確かに何でだろうってなっちゃうか、う
ん、落書き帳的なことってことじゃん、その地球が、うん、多分
もうその一個一個に意味をみんながつけるから意味がついてきちゃうけど、うん、
本当ない、
本当は大して意味ないんじゃないかっていう感じ、うん、でもそう思います
よ、意味なんてないと思う実際、うんうん、
ピラミッドもだからほらなんかお墓とかさ、
うん、お墓説ありますね、
パワーをこうとどめるものだとかさ、
復活の儀式を行う場所とかね、
なんかいろいろ説があるし、
うん、
どの説もまあ、
うん、
革新的なのはないけど、
で僕はギボアイコさん説をしますけどね。
ギボアイコ説、
うん、
あの直接ピラミッド行って見てたやつ、
そうそう、あの一つ一つの石をすごい軽くする超能力者がいて、
うん、
簡単に作ったっていう説、
あのそうそう
言ってましたよね、
その
ね、
超能力で、うん、テレキネシス的なことで動かしたみたいなこと
だっけ、言ってましたよね、
だっけ、うん、ちょっと忘れちゃったけど、
なんかそんなこと言ってましたよね。それ面白いですよね。
それ簡単に作れたとしてもなんで作ったのか分かんなくねってなるけどね。
そうそう、たくさん何個もね、
そうなんだよね。まあだからこの人が言う 面白い部分は確かにあるんだよね、
うん、それわかります。
なんだっけほら地上ナスカの地上絵とかもさ、
はい、
あれも別に意味を求めなければ、うん、ただの落書きじゃんってなるよね。
数百見つかりましたからね、あと大学生が、うん、大学生じゃないわ、大学が見つけて
ね、あのまあ人間でも作れるっていうのもなんか実験してるのもあったし、
うん、ありましたね。
うん、でも、うん、確かにな、意味を求めなければ子供たちが適当に作ったもので済んじゃうのかもしれないっていうのはあるね、うん、
まあでも難しいけどね。
ただロマンがないね。
いやそれはまあ どうなんすかね、そのアンティキティラ島の時計とか、
あ
子供が絶対作れないやつあるじゃないですか。
まあ子供どころか大人でも、うん、そうそう当時の技術では作れないってことだった
からね。今の技術でももう作れないですから、うん、ああいうのはどうなのとかって、まあ、全部が全部って言ったわけじゃないでしょうけどね、うん、例えばモアイ像とかもさ、
うん
うん、あれなんかでも解明されてんのか。
モアイ像もさ、
うん、
例えば文明がめちゃくちゃ発達してて、
うんうん、
その子供のおもちゃで作れるぐらいのレベルのものだったら
はい、はい、まあね、
な作ってもおかしくないっていうか、う
ん、簡単な 3D プリンターみたいなさ、
そうそうそうそう、う
ん、そんなんがあって、でも同じ造形物だけ作るの変じゃない？そんだけ自由に作れる
んだったら。そこがだから子供なんじゃない？
あ、そういうことか。
あの
へのへのもへじ的な。
ずっとうんこの絵描き続けるかくかくバカな子いるじゃん。
ずっとうんこの絵描いてたもんな、ちっちゃい時。
なんでずっと巻きぐそ描いてるのこいつみたいな。
あとあのひだかもしんない。ひだがなの湯、あの湯っていう字が僕好きで、あのくるんとするのが好きで。
ハマってる字ってあった
よね。ノートに湯の文字を何個も書いたの覚えてるわ。うん、
頭おかしいって見られるよね。でもそれを確かに
無なんだあれはね。
そうそう、
僕における
他の人からしたらやっぱ頭おかしいって思われてたと思うもん当時も。
あ
こいつなんで湯ばっかり書いてんだろうって
なってたと思うよ。モアイ像だったっていう
とかね、
うん、確かにね、
まあそういう、
うん、
うーんまあまあちょっと空想だよね、
うん、
っていうのはまあまあ面白い考え方ではあるなって、子供どうこうとか
関係なく実は何にも意味がないんじゃないかっていうのは面白い。
ねえ、
うん、
まあ、それはでも思うことあるよね。
あるわ、
あのいろいろ見ててさ、
うん、
何なんだろうこれってなって結局意味ないんじゃねっていう説に行き着くっていうのはちょっとあるよね、う
ん、すんごいわかります、うん、それはね、
はいはい、
うん、
確かに、まあまあ、O パーツは確かそういう、ね、要素あるなというのは、うん、
意味ないっていうのは面白い、
はい、ありますね、
はい、
ありがとうございます。じゃあですね、これ結構ちょっとね、
うん、
怖い系っぽい。
あ、いいじゃないですか。
はい、いきます。東北の中やんさんからいただきました。
東北に中やんがいんの？
中やん
でーす。
中やんは今どこに？
中やんってあれな、何人？そもそも中国、韓国、
台湾とかその辺じゃない？
中やんは台湾人なんだ。
いや、わかんない。す
でもさ、電波王国、電波王国じゃねえわ。何やったっけ？何やったっけ？中やんでしたの、
あれでしょ、
うん、
あ、お前が変なの言うから出てこなくなっちゃった。
何だっけ？
電
波少年。
電波少年。
電波少年だ。
進め電波少年。
進め電波少年出てたじゃん。で、電波少年終わって、ちょろっとまで出てたけど、
うん、
それもやっぱり続かなくって、
うん、
出なくなったじゃん。
そう。
で、あの人は今で一回中やん出たのよ。
出てたね、うん、なんかで、
う
ん。
変わってなかったよね、中やん。
なんか、
何やってた？
企業みたいにしたかったっけ？
社長さん今。
なんか IT 系のとかだったような記憶が。
すごいね。
いや、すっげえ、全然違うかもしれないけど、
うん、
なんかそういうので
、な
な、あの、芸能じゃない仕事だったと思うけどな。
その東北の中やんが。
そう、
東北、あの人は今。
そこだけで広げようとしちゃったのはおかしかったね。
あの人は今が。
はい。
は
じめまして。
はじめまして、
こういったことはしたことがなかったのですが、
うん、
初めて投稿させていただきます。
ありがとうございます。
下手な文章ですみません。
いいえ、
今は違いますが、林業や、土地区業かな、
うん、
あの土殺とかのやつ
とか、あ、はいはいはいはい、
といった仕事をしていましたと、
うん、
仕事柄いろいろな体験経験をしてきました、
はい、
その中でも霊を信じていなかった自分や友達が信じるきっかけになった体験ですと、
うん、
林業していた頃、私は御神木や、建物間の普通には切れない特殊伐採もしていました、
うん、
そんな仕事をしていても自分は何も感じないし、たたりなども何もないので気にしていませんでした、
うん、
その頃は自殺者、神獣などを見つけたり、藁人形がよくある神社の木を切ったりしていました、そんな中、 一般住宅から仕事依頼が来たのですが、その仕事は簡単な内容だったので仲間内で休日にバイトとしてすることにしました、
うん、
仕事は順調で問題なかったのですが、休憩中にその家のおばあちゃんにお兄ちゃんこっち来いと呼ばれ、行くと、
うん、
お前ずいぶん危ないのついてるからお祓いしてもらえと突然言われ、
うん、
私はハテナでいっぱいで、詳しく聞くとおばあさんは山形に昔からいるイタコの家系から嫁いできた人らしく、今は払えたりはしないが見栄はするらしい、
うん、
私についているのが危険と思ったらしく行ってきたらしいです、
うんうん、
それでも私には信じられず流していたのですが、その翌週くらいからですね、友達や知り合いに最近いつすれ違っても母娘連れているけど母と娘かを連れているけど、
うん、
いつ結婚したのと、それも一人二人でなく、誰かそっくりさんでもいるんでないと思っていましたが、
うん、
お風呂を入っている時やふとガラスなどに映る自分を見ると、隣と自分の前に女の人と男の子女の子がいる。さすがにここまで来ると信じざるを得ず、慌てて同僚に相談し紹介してもらい、うん、お祓いをしてもらってひとまず安心しました、
うん、
原因は案の定心中した人を連れてきてしまったらしいです。ですがこの件はここで安心できず、お祓いしてもらった日の夜、駅に家族を迎えに行った帰り、家族は後部座席に座っており、助手席には誰も座っていなかったのですが、助手席から視線を感じ気になって見てみると、60キロほどで走行中な上、窓も閉まっているのに、外から窓の縁に肘をかけじーっとこちらを凝視している小学2年生くらいの女の子。あの日はあの後どうやって無事に帰れたかわからないほど頭が真っ白になっていました。後日心配でお祓いしてくれた方に聞いてみると、お祓いは間違いなくできてるらしいが、あの取り憑かれた件で見えるようになったとのこと。その言葉通り、その後もいろいろありましたが、また今度、下手な文章の上長々と失礼しましたということで、東北の中央さんにいただきましたけども、はい、だから、まあ、林業とかやってる中で、
うんうん、
ご神木とか、うん、まあ、そういうちょっと神社の木とかね、
うん、
でそういうのも結構普通に切ってたと、
うん、
で何も気にしてなかったんだけど、ある日、まあ、そのおばあちゃ
ん
がいた、この家系のおばあちゃんがいて、その人に見てもらった時に、お前はとんでもねえもんがついてるぞと、
うんうんうん、
いうことで、まあまあ言われたと、
はい、
でそっから、なんか霊的なものが見えるようになってきちゃって、
うんうん、
まあまあその後も何ですか、助手席に、なんだ、助手席の窓の縁かに肘をかけてじっと見てる小学2年生ぐらいの女の子が、
まあ変なのついちゃった、
それはでもその人についてるっていうよりかは、ただ見えるようになったっていうようなことらしいんですけども、まあまあ、なんかだから特殊能力目覚めちゃったんじゃねっていうパターンですね。これなんか関係あると思います、やっぱりこの御神木を切ったのがやっぱり
でも
一番の理由かな。
御神木切って怪我してる人とかいますからね、実際その関係ないのかなと思うんですけど、御神木切ってる時に怪我したりとかしますからね、亡くなったりとか行方不明とかね、
うん、俺すげえ変、なんか面白いなと思ったのが、うん、その御神木切ったりとかさ、うん、まあ、それこそ屠殺みたいなことしてる、
うん、
時は何も感じてないじゃないこの人、うん、なんだけどそのおばあちゃんに会ってから急に目覚めてる感じしない？
うん、確かにね、
なんかだからおばあちゃんみたいな能力を持ってる人と近づいてちょっと目覚めちゃったんじゃないかなとも思ったけどね、う
ん、なんかアーリンさんいるじゃないですか、タートルカンパニーに、うん、アーリンさん聞いたんですけど、
占い師とかね、
はい、霊能者なんですけど、うん、霊能者の近くにいると霊力つくって聞きましたよ。
霊力がつく、
開眼するみたいな、
霊力、ん、霊力はみんな持ってるっていう前提ってことかな、
多分素養がある人じゃない
。ああ、う
ん、じゃあもしかしたらその人もおばあちゃんがすごい人だったらその人も開眼したんじゃない、
うん、
そこで、
うーん、なるほどね、
霊力というか霊視できる体になったみたいなとか、
でずっと一緒にいるともっと強くなっちゃうってことかな。
そうそう、とかずっといたんだけれども見えなかっただけみたいな自分が、
うんうんうん、結構具体的に見えてるじゃない、この人って。見えてます
ね、人がね。
だからなんでそんな急に目覚めたんかなって思ったけど、うんうん、じゃあ そこかその、うん、いた子おばあちゃんと出会ったのがきっかけじゃないかと。
心霊スポット行く仕事してる人がいて、
うん、
あの一回取り憑かれたかなんかで騒ぎ始めたんですよ現場でね、
うん、
その人が、
うん、
うわーって騒いじゃって。
現場っていうのは心霊スポット、
うん、そうそう、うん、騒いじゃって、
うん、
それからたびたび騒ぐようになっちゃって
行くたんびに、
行くたんびじゃないですけどね、
うん、
何回かに1回ぐらい、
うん、騒ぐって何をしてんの。その
いや大声上げて泣いたりとか怒ったりとか、
感情がもうぐちゃぐちゃな感じだった、
うん、そうですね。でそれがもう分かるんですって、入ってきた人が何々したかったけどできなかったけど亡くなったみたいな感情が入ってきて、
憑依系だ。
そうでもううわーって叫んだりとか泣いたりとかするんですよ、
うんうん、
その人もやっぱり30いくつか40ぐらいで心霊スポット行き始めたんですよ、
うん、
そしたら海岸というか取り憑かれるで憑依体質になっちゃって
まあそっか、そういうことだよね、うんうんうん、
まあ、年齢関係なくやっぱそういうのを生業にしてたら、
うん、
どっかでそういうのってつくんかな能力。
前すごいあのあれか動画の方で言ったんだっけ、うん、俺二十歳ぐらいまでにある程度、はいはい、そう能力って体験してないと、うん、なかなかつかないみたいな話してたけど、うんうん、まあ年取ってからもまあ話はあるもんね。
うん、ある。
ただそっちの方がレアケースなのかどうかはちょっと分かんないけど、
でもあれですよね、ヨーロッパとかアメリカとかであの魔女の学校とかありますけど、
うん、
10代の女性だもんね。
確か若い子が多いでしょ。
若い子じゃないと、うん、じゃないと能力がつかないって言ったりしますからね。
だからやっぱ年取ってから目覚めるのは、うん、まあ、若干レアケースなのかもね、うん、どっちかっていうとね。
思春期が一番いいって言ってたもん
ね。それこそ子供はよく見るしね、
うん、あ、そうそうそうそうって言いますから、レアケースなんじゃないですかこれ
か、ね、
レアですね。
だとしたら、
うん、
嬉しいのかそれ。
いや、どうなんだろう
もう嫌だと思うけど、
ね、見えることで恐ろしいとかって思っちゃうんだったらあんまよくないよね。
運転中とかだって頭真っ白なってるわけでしょ、
うん、
めっちゃ危ないよね、
うんうん、確かにね。
そう考えるとかなり危険度高い。はい、
はい、
ありがとうございます。あとね、
うん、
あ、じゃあこれもちょっとね早めに多分やった方がいいっていうのが一個だけあって、
生も、はい、
京都のアレルギーブラックジャック先生の件ですという、
はいはいはい、
やつですね、都市ボーイズの岸本さん、林さん、林さんの奥様、はじめまして。
はじめまして。
こんばんは、エリーと申します。
エリーさん、ありがとうございます。
以前の放送で京都のアレルギーブラックジャック先生についてお話しされていましたよね、
うん、
もうご存知かもしれませんが、5月下旬にブラックジャック先生が、まあ、亡くなられたそうということですね。急逝されたそうです。
そうなんだ。
おそらく後継者もいなかったようです
よ、じゃあ終わりだ。
でしばらく、診療休止で再開のめどは立っていないとのことでしたが、うん、来月には閉院されるそうですと。はい、で、あと関係があるかは分かりませんが、今年の2月に病院の金庫から7000万円を盗まれる強盗被害に遭ったそうです、
うん、ありそうやな関係、
かわい
そう
と。いや、なんか急激に違う要素が入ってきちゃうけど、うん、
それお金取ったから心労とかで具合悪くなったってこと？関係なく？
いや、でもだから亡くなった理由が書いてないから、
うん、
事件とかに巻き込まれたとかありえるんじゃねえかってちょっと思っちゃうね。で診療休止状態の今、患者さんからの問い合わせが殺到しているそうで、
そうよね、
病院からはアレルギー治療について退院他の院、うん、病院と、連携はしておらず、
そうよな、
同じ治療を受けられる医療機関の紹介もできないそうです。
うわ、そうか。
先生がお亡くなりになったことで二度とアレルギーブラックジャックの治療が受けられなくなってしまいましたと。 この先生のおかげでアレルギーが緩和された方も多いと聞きます。かっこここの病院と私の職場が近いので何回か前を通ったことがあります。ポッドキャストを聞いてこの病院に興味を持たれた方がいらっしゃるのではないかと一応今の現状を、メールしてみました。もう知ってる情報だったらすみませんということで、これからも見たり聞いたりで応援していますということでいただきました。そうなんですよ
ね。
散々話題に出してた、あの京都のアレルギーブラックジャック先生がですね、はい、お亡くなりになったそうですね。
そうなんだ。
5月下旬だからめちゃくちゃ最近だしね。
やってた時じゃないてか話題、
俺らが ね、そうだろうね、
ちょうど。
だからちょっとね、ここをもしかして期待されてた方とか、あの行こうと思ってた方とか結構いらっしゃるかもしれないんですけど、事実上もう不可能ということになってそうです。後継者がいない、他の病院でもこの治療法を、提携していないということなので、もう難しいということでしょう。
そうなんだ。
ただ一番気になるのは、俺今年の2月の病院の金庫から7000万盗まれるって、まず俺病院の金庫に7000万なんで置いてあるんだろうって思ったし、
だし7000万入れてる金庫だったら結構ちゃんとしてる金庫じゃん、開けることってさ、
身内系とかじゃないとねって思っちゃうよね。
思っちゃうよな。
なんかね、しかもだ2月にその事件があって、5月に亡くなってるし、亡くなった理由が、まあ、少なくともこの状態メールには書いてないので、
普通に亡くなってるんでしょうけどね、年齢が年齢だから。
なんかね、嫌な要素がいっぱいある話だなと思いますけど。
すごいっすね。なんか
いやー、でもやっぱりこうなるんですよ、それこそその
後継者がいなければ、
ね、僕も最近ちょっと神の手みたいなとかいろいろやってましたけど、結局後継者がいないっていうのはね、なんかどこもやっぱり問題になってるみたいで、
言ってましたもんね、その神の手もね。
そうなんですよね。だこうなっちゃうんだね、急になくなっちゃうと。
岡山のさ、地元に和紙する、あの達人がいてさ、国宝のなんか選ばれてるんですよ、すごい人で、
はいはい、
でその人は後継者がいなくって、やっぱり、でその和紙の作り方っていうのをちょっとでもなんかみんなに覚えてほしかったりとか、興味持って後継者になってほしいからって言って、すごい偉い人なのに小学校とかまで回っていって和紙をなんか作ってくれるんですよ、一緒に作りましょうみたいな。どないなってんやろな。
いや、知らんのかい。
いや、知らない、調べてないもんだって。すごいね。
いや、なんかだからこれさ、ちょっと思ったよね、その、ある種さ、独自の、なんていうの、理論とかさ、そういうのでやってる人って、マジで一発で終わっちゃうよね、こういうことあると、
だって人生ゲームでしか聞いたことないよ、金庫から7000万なくなるみたいな。二マス戻るって、
いや怖ーと思って。
恐ろしいな。
でもう実際困りまくってるみたいよ、だからそのかかってた人たちはどうしようもできないもん ね、だって
だから新たな神の手というかブラックジャックを探すしかないんだ。
でもいないんだよ、だから全国からみんな集まってるから。
そうよね、
困ってここに来たっていう人が多いから。
どっからいるんじゃない、でもすごい治療院
いるんかな、この人。でも多分異端児だったよね、相当話聞く限りだと。
ステロイドでしょ、
ステロイド、全部自分で配合した、
ね、
オリジナルステロイド的なのを使ってとか、でしかも全部自分で人体実験した結果を、
そうよね、
なんかやったっつってた、
ね、なんかグレーな感じするもんな。
そうそうそう、
聞くとね。
いや だからこそ面白いなと思ってたし、なんかそういう名医いてもいいだろうなって思ってたんだけど、
そうね、
これはああでも本当だわ、臨時休業なってるからやっぱ多分本当にそうなんだ。
激震だなこれ。
激震っすね、
びっくり、本当に今
ね、まさかでしたね。本当結構メールでもね、なんかかなり取り上げちゃってたから逆に申し訳ねえなと思っちゃって、
ちょっと行こうかなとすら思っていたのに、取材してね、
ということで皆さんちょっとね、情報として、
はいはい、
まあまあここまでしか僕らは知らないんで、
そうですね、どうなったか、ね、
詳しい情報はちょっとご自身で、調べるなりしていただければと思いますけども、
金庫の中にあったのってさ、 7000万と配合法だったら
どうする、ね、俺も思った、ね、コーラのレシピみたいなやつでしょ。そうそうそう、うん、
だったらおもろいよな。近くでさ数ヶ月後にさすごい治療院がさ会員してさ、そこにお客さんたくさん入ってみたいな。
犯人どう考えても犯人
いや思っちゃうよな。7000万使ってクリニック作ったんかなって思うよな、うん、すごいわ。
てかそいつ捕まってんのかね。
いやどうなんだ。
そうだよね、
うん、
だってもうん何月3月ぐらいっつったっけ。
2月
っつったっけ、
うん、でももう4ヶ月、
もう4ヶ月経ってるから。5ヶ月
経ってるからね。
捕まってなかったら何してんだろうって思うよな。
うん、そうね。
こもう怖なんかいろいろ。
うん、絶対なんか
あるわ。なんかいろいろ考えられるな、うん、これ。
さっきのオーパーツスタイルで言うと本当は何もない
ですね。ただ取った。
ただ取った。ただお金こもったやつが取ったっていう。
うん、ということでございます。あの皆さんちょっとね期待してた方は。申し訳ない、ね、うん、っていうか、まあ、俺が謝ることじゃないんだけど、まあまあまあ、はい、ということでございます。
うわすごいわ、
最後激震が走りましたけど、
ね、びっくり本当に。
はい、ちょっと情報としてこれ言っとかないとね困る人出てきそうだったんで、ね、先に読ませていただきました、うん、はい、はい、という感じで今回はいいかな。はい、はいはい、我々ツイッターやっております。都市ボーイズでツイッター検索すると出てきますので、そちら、最新情報を、ね、チェックしてください、
はい、
ブログございますか。このアーカイブ全部聞けるようになっております。そちらもお願いします、
はい、
あとメールアドレスございます。都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys 02@gmail.com、ぜひこちらご意見ご要望お便り、お仕事依頼など、どしどし送ってください。
はい
はい、じゃあ締めます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
あざした、
あざした。